どうも皆さんこんばんは。現在時刻は午前1時でございます。ジャストですね、4月21日水曜日になっておりますが、4月20日火曜日、フォックストロットの野球語りたいラジオのお時間でございます。元気ですか皆さん？あのね、なんかここ最近ちょっとですね、ほら、ゴールデンウィークが近づいてるじゃないですか。だもんでね、結構仕事がですね、詰めでですね、なかなかちょっとね、時間が、こう、思うようにまあまあならないんですよね。まあ今日もね、本当は、早い段階でちょっと見てね、ファイターズ応援しようと思ったんですけども、なかなかちょっとね、実際帰ってきたのが9時ぐらいというところでですね、まあ、全然でした。はっはっは。で、まあ、結果としては今日ですね、ロッテさんとの、まあ、3連戦の初戦というところで、8対4というところで負けてしまいました。残念でした。ですが、いいところもたくさんありました。まあ、まずは反省点からいきますが、加藤くんがだらしなさすぎましたね。これまでのね、先発でのね、おー、とうとう今年は加藤の年かと思わせていたにもかかわらずの今日のグダグダっぷりっていうのは、まあ、やっぱり加藤は加藤かと思われても致し方ないかなっていう気がするので、次回ね、どういう、ピッチングを見せてくれるのかって言ったところは非常に気になるところです。何がだらしなかったかというと、とにかく先頭バッターを出しすぎと。これは先ほど、久野さんがやっていたライブの枠でもね、言われておりました。本当に先頭バッターがまあよく出ていたと。後から確認しましたけれどもですね、加藤くん今日ですね5回投げました。5回を投げてですね、ほぼ先頭バッターを出しているという状況でございました。三者凡退で抑えたのは4回だけ。それはまあ乗ってけませんよね。ほぼ先頭バッターを出して、ほぼ得点圏にランナーを抱えて、まあプレーをするというところで言うと、本当に野手の方のリズムもね、これはまあ結果論かもしれないんですけど、野手のリズムとしてもやっぱ厳しいですよね。なんだかんだ言って、こんな風にこう、毎回毎回ランナーを背負ってね、毎回毎回こう、長い攻撃をね、長い、まあ長い相手の攻撃、長い自分たちの守備というところで、なかなか打席への集中力っていうのは保てない中でね、10安打放つことができた。で、ね、3度点をね、先に入れることができたっていうのは非常にいいね、傾向だとは思います。ただ、やはり、それを補ってあまりあるね、加藤くんの点取った後の失点。これもやっぱり、セオリーでよく言われますよね。やっぱり点取った裏の回っていうのはしっかり締めないとこういうことになるよ、というところでしたね。だから本来だったら、ね、もう、せめてね、3回と5回の失点がなければ、まあ、もっとね、楽な状態でね、宮西に、こう、バトンを渡すことができたかもしれないですし、ね、その宮西の調子があまり良くないよっていうことであればね、まあ、これは久野さんからも実はお便りをいただいておりましてですね、宮西のふくらはぎの件ですね、ちょっと足を気にしながらマウンド降りたという情報がありましてですね、久野さんがおっしゃるには、まあ、おそらく登板前から気にしていた可能性が高いですと。先頭打者の時点で球が浮いていましたと。前日の田中将大しっかり軸足のふくらはぎは先日の田中将大しっかり、軸足のふくらはぎってのは踏ん張りが効かなくなるので、抜けたり浮いたりしやすくなるはずですと。踏ん張り効かないので直球主体にできなかったのでしょうね。そしてスライダー主体に切り替えたものの、今年はスライダーのコントロールが微妙なのもあり、ストレートで最後決めようとするとまた踏ん張りが効かず甘く入って打たれたという感じでしょうかと。ストレート自体が今年は良かったというのも逆にあだとなったかもしれません。投げた球の質は悪くなかったです。とりあえず私の限界はここまでです。あとはお任せいたしますというところでですね、久野さんからは別個でですね、オーセンティックユニフォームという、一言を質問箱にメールもいただいておりますが、本当にね、買ってもいいですけど、無茶しちゃダメですよ、本当にね。心配になっちゃいますからね。健康的に楽しみましょう、健康的にね。本当に、本当、くれぐれも無理しないようにね。泣き言ならいくらでも受けたまわりますからね、本当に。はい。で、まあ、ね、おっしゃるように、久野さんがね、こういうふうにおっしゃるようにですね、やっぱりこう、なんて言うんですか宮西の調子がね、もしかして悪かったのだったら、もっと楽な場面で引き継いであげたかったなっていうのが、本音のところですよね、やっぱり。うん。 で、まあ、それはそれとしても10安打放ったんだったらもうちょっと点を取ってもよかったな。まあでもあまり今日はね、あの、野手陣は攻めれないと思います。これまでね、野手がなかなか点を取れなくて、やっぱり負けてきた試合が多い中でね、今回は先制点も取りました。で、追加点も取ってるし、引き離すね、中押し点も取ってるわけですよ。で、とどめを入れる前にね、やっぱり追いつかれてしまいましたけど、追いつかれ方っていうのがあるじゃないかというところで、今日はね、投打の歯車で言うと、打の歯車はうまく回れたもののね、投の歯車がなかなかうまく回ることができなかったと。で、ここ数週間のね、戦いの特徴としては、やはり勝ち筋として一番濃いのは、まあ、投のね、歯車がしっかり先にね、ゲームを作って、流れを作ってですね、最終盤まで耐え忍んで、投の歯車の後に打の歯車がしっかり回ってですね、僅差を逃げ切るという形が一番我々としては勝ち筋が高かったはずです。こういう戦いに持っていけなかったのは、やはり一重に加藤くんのちょっと調子の悪さというのがあったかなというふうに思います。で、当然その登板間隔みたいなのを調整した結果がどうこうっていうのはあるとは思うんですけど、それもね、例えば登板の前日に言われたとかね、そういうことであったらまたね、別かもしれないですけど、そんなことはないわけで、しっかり調整する時間っていうのは与えられたわけですから、そこをなんというふうに、するかっていうのはね、いかにね、ピッチャーが繊細な生き物だとしてもですね、そこに結果をやっぱり出していくっていうことが、一番、プロとして求められることだとは思うので、僕は、あまり、その、登板感覚がどうだの、こうだのっていうのは、逆にね、本当に実力のあるピッチャーであれば、そこもやっぱり調整してくるだろうと思いますし、本当にね、勝てるピッチャーは、そういうところで、悪ければ悪いなりにしっかりまとめてくるもんだと思っておりますので、まあ、単純にスキル、それから、まあ、厳しい言葉になってしまいますが、メンタルなのかスキルなのか分かりませんけど、力が足りなかったっていうことだけだと思いますね。まあでも、本当にいいシーンはたくさんありました。まあ、さっきも言いましたが、先取点、中押し点というところでね、ホームランが2本も出ました。これまでホームランをね、非常に、まあ求めていたわけですよ、我々も。全然足りてない長打がという話をずっとしてきた中でね、こういうふうにホームランで点が取れた。ましてや、近藤にしても、春樹にしても、非常に、それぞれの選手らしいね、当たりが出たっていうのは非常に大きかったと思いますし。ですから、まあ、打の歯車は回りつつある中で、明日の伊藤くんは、なんとかね、序盤を耐え切ってですね、打の歯車の高回転に期待していただきたいな、というふうに思っております。はい。で、お便り紹介していきましょう。こちら、フォックストロットさん、こんばんは、とおっしゃいますのは、スノードロップさんです。ラジオトークにいただきました。私の推しの吉田くんの一軍登板の条件は、やっぱりファームでの勝ち方や勝ち数ですかね、と。一軍の先発投手のローテの頭数っていうのは、現時点である程度決まってるような感じがするので、割り込んでいけるのか、それとも昨シーズンと同じように何度かファームでの状態を見て登板させるかでしょうか、と。最近の吉田くんの様子、人様のツイッターの画像を見るとなんだか元気がないように見えて、お母さんはこのように心配です。キャンプの時からオフの時からか、ローテに入りたいって頑張ってたからちょっと疲れてしまったのかなと。キャンプ中に宮西投手、我が家でデイベテランと呼んでますから一喜一憂するなと言われていたようですが、やはり心のコントロールは難しいけど大切なことなんですね。でもやっぱりニコニコした笑顔で躍動する吉田くんが見たいですよ、ファンのみんなは、と。別に苦言でもなんでもないですけど、一つだけ躍動する吉田くん以外の吉田くんも吉田くんであるっていうことを忘れないでいただければそれでいいかなというふうに思います。僕以前に言いました、推しのありのままを愛してあげた方が、やっぱり推しにとってもね、それ以外はお前じゃないみたいな受け取り方をも、吉田くんは多分しないと思いますけれども、でもその見てる側としてね、味方がどんどん狭くなってしまうような感じにはぜひなってほしくないなというところで、老婆心ながらというところでございますが、忠告じゃないんですけどね、そういうところちょっと気をつけてくださいねっていう、これは本当にスノードロップさんだけじゃなくて、吉田恒成のことが大好きな皆さん、本当全体にね、吉田恒成のこんな姿が見たいっていうのは当然あると思います。がこういう姿以外が見たくないっていう姿に、そういうのって容易に切り替わってしまうので、そうなってしまってからではね、あまりに不幸ですので、ぜひそこのところはなんだな、ありのままをね、愛してあげていただきたいなというふうに思います。これは本当にすいません、全然お便りとは関係ないんですけども、はい。 で、吉田くんね、なかなか一軍上がってこないなっていうのはありますし、当然その、ローテ入りたいなって頑張っていたっていうところですが、まあ、単純な話をすれば、まあ、実力不足だと思われているというだけの話だと思うんですよね。で、じゃあ何をね、もってして一軍に上がってくるかっていうと、やっぱり球数と、それから、まあ、投げてる球の質っていうところでしょう。数字の面で期待されていることというよりかは、単純にどういうクオリティの投球を二軍でしているかっていうところをしっかり見ていると思います。で、今年の二軍は結構そういうところシビアに見てると思います。下から上げてくる選手も数字で上げてるのではなくて、そのプレーの質で上げてきているっていうのは非常によくわかる。ね、例えばその野手もそうですしね、見てみればわかるじゃないですか。郡くんだってしっかり頑張っていますし、結果を出しています。それはなんでかっていうと、打席の中でしっかり振るっていうことができているせいですよね。ですから、そういう選手の何がいいところなのか、何が武器なのか、どういう色が出てるのかっていうのをしっかり今2軍は見極めれる状態にあると思っています。ですから、吉田輝星がまだ上がってこないっていうことは、吉田輝星の吉田輝星らしい何かっていうのが、実は今まだ本当の意味で 100% 発揮できていないからではないかというふうに僕は仮説を立てるわけです。ということは、吉田輝星が万全になったその時には、弾けるような笑顔で、また、マウンド上で躍動してくれるんじゃないかというふうに思われるので、その時を待っていった方がいいんじゃないかな、というお話でございます。ですから、まあまあ、何度も繰り返しね、これも申し上げておりますが、気長に待ちましょう。ね、中途半端な状態で、こう上がってくるよりも万全な状態で上がってきて無双のピッチングを見せてくれた方が我々としても心が休まるってもんですから、その時が来るのをしっかり待ってね、行きたいなと思います。とりあえずは明日の伊藤くんに期待しましょう。